座骨神経痛が猛威を振るっておりまして、時折一歩も歩けなくなる、そういう症状なんですけれども、電車などに乗るときにどうしてもやっぱり座りたいわけですね。で、まあ基本根性で座ってたんですけど、あまりこうトラブルに巻き込まれたくないので、こういう場合に一番いいのは何かと思いましたら、ヘルプマークという、まあスイスの国旗みたいなやつにハートマークがついたやつ、そういう札をぶら下げてる人を見かけたことがあると思いますけど、あれをつけておくといいんじゃないかというんで、区役所で、くれと言ったら簡単にくれまして、でそれをつけてみたんですけど、つける前の方がみんな親切でした。ということでお送りしていきましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、小バゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで以上の協賛で、大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしております。今鼻がもぞもぞしておりまして、どうもね最近花粉がまた飛んでいるようでありまして、聞けばイネ科の何か花粉がやたら飛んでいるということで、あっちこっちでやっぱりあのくしゃみしてる人だとか、マスクしてる人、あるいはメガネの上から花粉予防のガード付きのなんかこうゴーグルのようなもの、そういったのをしてる人なんかを見かけたりするわけですけど、なんか今年ちょっと異変というか、やったらやっぱり飛んでるような気がします。そしてやはりあのこの異常高温ですね、なんか一部の話ですけど10月中旬までこの暑さ続くんじゃないかなんて、そういう話がありまして、冗談じゃないやめてくれよと、そういうふうに思ってる次第でございまして、暑い中このスタジオ今ようやく26度台まで下がってまいりました。お送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。お相手は私榎木田新右衛門と、そして今週はこの人です。
はい、お久しぶりです、ピナツボユリコです。
あら、このね、あの低い声でやっぱりこう懐かしいっていう人も多いんじゃないでしょうか。
はい、はい、懐かしんでいただいたらいいですけど、忘れられてたらいいか、ダメだな。
そして、IBB 九州に、多分いるのはこの人です。
平上優子です。
はい
お久しぶりです。
お久しぶりです。どれぐらいぶりですかね。
どれぐらいぶりでしょう、わかんないけど
2ヶ月ぐらい出てないんだ。
それぐらいかな、
だから多分夏になるかならんかぐらいじゃないですか、はい、前回は、
はい、
ということで、はい、この、まあ、3人で、今日は進めていきたいと思っておりますで最初のお便りはこちら、秋田県秋田市からいただきました。45歳営業部次長、お次長に上がったね、この間まであの課長だったと思って、レジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
たたたた大変です、ガストのウェイトレスとの会話が楽しみだった松田さんを失望させたあの猫型配線ロボさらに高級志向の新モデル登場とのことです。なんと今度の新モデルは猫型ではなくペンギン型、トレイの上にセンサーを設置しまして、料理を利用客が受け取ると自動的に次の作業に移るように改善しております。今まではあの料理だとか取った後になんかこうボタンを押すんですよね、それがいらなくなったと。また表情や声をカスタマイズでき、同じロボットであっても他の店との差別化もできると。 で例えば誕生日サービスなどではウェルカムメッセージや挨拶などの表示も可能にしました。ますます人間の働く場がなくなりそうですということでいただきました。どうですかこの人の仕事を奪うロボについて、ピナユリはどういうふうにぶったりいるんでしょうね。
いや猫型ロボット好きですけどね。
あ好きですか。
好きです好きです。可愛い。で受け取って、ちょっと受け取る前に間違ってボタンを押しちゃうと、そのまま脱走されるので、で結構注意が必要だなって思ってるのと、たまにガスト行っては、前方にわざと立ちはだかって、邪魔してみたりとか。
あ
可愛いんですよあれちゃんと、前をどいてほしいにゃんっていうね。
あ
でそれを聞きたいがために
設定でほらあのキラウヤの声にしてこれどうかんかこれなっていうようなそういう
面白いですよねその方が
ジャムジャムでとかっていう、そういうのがこうねキラウヤさんだったらそうしますよね。
いやしないですけど私もこういったのを、ロボットは反対派なので
ロボット反対派
あ、引かないとダメでしょう。
なんて言った今
人じゃないとダメでしょう。
人じゃないとダメ。ああやっぱ人じゃないと脅しがいがない、そういうことですかね。
違う、
まあ、最初のうちはなんだこれやと思ったけど、だんだん目が慣れてくるというのがあって、いつの間にかもうそこのほら風景に溶け込んでしまうじゃないですか、ガストに行けばそれがいるって分かってるから、逆にいないとあれどうしたんだろうと思うような感じだと思うんですよ。でもうそうなったらもう向こうの敵の思うつぼですよね。まあでもなんかガストもこの間久しぶりに松田さんと行きましたけどね、なんかこう乾いた感じでね、なんかどうよって。で今度そこにスケさんが入るわけでしょ、で今度ひょっとすると猫型ロボットがスケさんうどんを運んでくるわけでしょ、どうかなとか思うんですけどね。まあ今度はそれがペンギン型になるということだそうです。
高級志向でペンギン型って何の意味があって。
これがですね解説が書いてあるんですけど、このね、配膳ロボですけども、いろんなことがカスタマイズが可能になって、その喋る内容も変わるということで、その相手の客層に合わせたことも当然できるようになるわけですよね。でそれで今回は、どちらかというと高級ホテルあるいは高価格帯のレストラン、そういったところのでの導入を目指すという。
ペンギン高級感あります？
わかりません。料理を持ってきたペンとか言うんですかね。
お待たせしましたペンみたいな。
これね、コーペンちゃんみたいな形だったら打てるかもしれないですけどね。木田さんどうですか、猫型とペンギン型ではどっちがいいですか？
どっちも嫌です。
何型だったらいいですか？
いやだからロボットは嫌だ
けど。いやじゃあもう人間、ロボットだけどもほとんど人間のような、もう
ロボットじゃなかったらキャラクタータクだったらいい。
キャラクターって何のキャラクターがいいですか？
いやだから人が入ってるキャラクターで、
着ぐるみで持ってくるの？
そう
じゃあ何、熊本県名物の黒くてずんぐりむっくりでほっぺたが赤いやつが持ってきて、途中でくるくるっと回転して渡そうとして渡さない意地悪をするとかって、そういう店ですか？
それいいかもしれない。
火つけてやりたくなりますけどね。まあなんかね、でともかくまあ
この、はい、着ぐるみとか人気出そうですけどね。
暑くて大変かもね。
逆にね、人が入ってるとなると子供たちが蹴るからね、殴ったり蹴ったりするじゃないですか。
覗き込んだりね。
私毎日じゃなくなってもよくても、月1回そういうなんかキャラクターものを一人入れたら結構ほら有名になるんじゃないですか。
昔もう30年ぐらい前だけど、着ぐるみキャラクターマラソンっていうのを企画したことありますけどね。
殺人行為や。
街中を10キロぐらいの短い、マラソンで、着ぐるみで走ってもらうっていう、もう多分人が死ぬからやめようって話になりましたけどね。このもともとこの猫型配膳ロボットっていうのはこれ中国製で、プードゥロボティクスという会社だそうです。これが作っていて、で日本ではそこの日本法人が販売をしているということだそうです。で、猫型配膳ロボットの時給は92円だそうです。
電気代、
まあほぼほぼ電気代ですよね。でまあレンタルだったりということだそうです。で、まあこれ日本では有線が、代理店になっているということで、まあ、販売結構ね人気ですよ、あっちこっちで見かけますけどね。でもまあこの新しいそのモデルはもうすでに海外で先行販売されていて、で、今回、日本国内では、まあ、年内に1000台の、販売を目標に掲げているということで、またさらに見かける可能性があります。どうでしょうかね。これまあともかく従業員が、まあ、人手不足というのがあって、これ単純に僕は時給の問題だと思うんだけどね、これ時給がそこそこ高かったら俺働く人いると思うんだけどな、あのファミレスとか。
いやあとね、やっぱり今時の若い子っていう言い方したらもう本当あかんけど、やっぱり人間とコミュニケーション取るのが苦手っていう人が圧倒的に増えたと思います。だからそのただ単にウェイトレスなんだけど、やっぱりそのちゃんとねきちんとご挨拶もしなきゃいけないしっていうのができない子がすごく多い。
これもうそうなるともう人類は滅ぶね、
滅んでます今
もう、
だからそれが苦痛で仕事に就かないから、接客業の需要が人員が減っちゃって、で結局ロボットに頼らざるを得ない状況になってるのかなって見てますけど、
人は何のために生きるのかというそういう哲学的な問題にまでこれが広がるかもしれないというね、そういうことでございまして、この猫型が今度はペンギン型の次に来るのは果たして何なのかという
ですね。ペンギン高級じゃないと思うけど、
ペンギンだとほらなんか蝶ネクタイしてそうな気がしない、なんか
細身で
なんか
ちょっとペッパーくん寄りな感じで、
まあ、あるいはちょっと昔のペンギンズバーみたいな、
ああ、
ちょっと見てないから分かんないけどね、その、まあ、もう出てると思って多分検索すれば多分どっかに写真とか落ちてると思うんですけど、まあ、皆さん見ていただきたいと思いますけどね。続きまして、東京都町田市からいただきました。44歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
焼肉やお好み焼きなどのお店でお客自らが、まあ、焼いたりして調理するスタイルというのがありますが、これと、まあ、別にですね、食材と機材一式を、まあ、そのレンタルしてくれる、まあ、バーベキュー関係とかありますけどね、そういったやつとの違いがよく分かりません、ぜひ考察してみてくださいということでいただきました。まあ考えてみると、焼肉屋さんもそうですし、その、まあ、お好み焼き屋さんでは店の人が焼いてくれる店もまあそこそこありますけど、まあ、結局自分で焼くとなると調理は自分じゃないですか、セルフサービスみたいなもんじゃないですか。でお店の側は場所とその食材を用意してくれると、で下ごしらえがしてあると、で、あるいは後片付けをしてくれるということだと思うんですよね。で、このバーベキューの機材式レンタルはお店がまずないですよね、店舗がない。ただまあそれ以外はほぼほぼ同じじゃないですか、だってもう下ごしらえしてくれるし、であと場所によっちゃまあ後片付けまでやってくれるってとこもありますから。でこれどうなんですかね、どっちも飲食店なんですかねこれは
どっちもサービス業、あ、飲食店とサービス業なんちゃいます
ねえ、で時々思うけどね、そのお客に焼かせるっていうのが、まあ、それが楽しくて焼肉に行くわけじゃないか普通、でこう焼肉屋でもちろん非常に数は少ないけど焼いてくれる店もありますよ、目の前で焼いて出してくれるっていうお店もありますけど、まあ大体こうなんかみんなでなんか喋りながらこう焼いていくっていう様が楽しくて焼肉に行くじゃないですか。どっちがいいんですかねこれね。なんかほらプロが焼いてくれたらそれなりに美味しい気がするじゃない、なんかコツがあるだろうし、そういうのを分かった上でこの肉だったらこういう風に焼いたら一番ベストな状況でお客様に提供できますなんて言う状で、素人が焼くとどの時点で食っていいか分かんない時あるじゃないですか。であとなんか自分の尺度で焼いてんだけど、そしたら急になんか店の親父がやってきて、違う、もう今ひっくり返して、食べて食べてとかって言うと向かってくる時あるんですけどねうっさいわとかっていう時があるんですけど、それどうですかね、木谷さんどうですか、自分で焼くのとお店でやってくれるとどっちがいいですか。
いや、その 今の対象は、
ええ、
自分で焼いて食べる店と、
うん、
レンタルしてやる外ってことですか。
まあそうだね、だからどっちも自分で焼くのさ
だったら私は部屋の方がいいですね。暑いですもんね。いや、そうです
。
場所の問題。
それ場所と、
それはちょっと無視していただけないかな。ちょっとこの際この際、あの寒い暑いは
もう問題の論点ずれたかなって。
清潔感じゃないですか。だって外でしょ。
いや、だからそれもちょっと置いといてくんねえかな。
置いといてくんねえか。
とりあえずあの食い物 その食い物という部分でのあの口に入る部分で、
ただあのレパートリーが多いのは店ですよね。
まあそりゃそうだよね、うん、
だからいろんなものをすぐチョイスして食べる。でもあの外のやつはある程度最初に予約してないとそれだけ
しかもらえ
ない、
うん、
あと追加するとちょっと高くなるし、
うん、
だからもうそこら辺ですかね。
うん、確かにあのお好み大阪って焼いてくれるところが多いですよね。
多いですね。なんかあのふわふわ感は素人には出せないだろうみたいな、うん、そんな感じでかかってきますよね。
なんかさ、その、ま、丸い金属 の、 あのボールみたいな蓋をカパッとかけて、うん、ちょっと蒸し焼きにするとかあるじゃないですか。
あれあのだから知らない人がやるとこうヘラで押しちゃうんで、で押すのが多分お店的には味が変わるから
許せない。だから昔はさ、お好み焼きって言ったらそのヘラっていうか、まあ、こっちではコテと言うんだけど、うん、コテで押し付けてこう、うんうん、ギューってやるのがなんか、うん、あのお好み焼きを焼いてる気がする。
でも
あれだ、店の人はダメだって、ね、
ダメ。もう絶対もう素人考えっていうのが多分強いのかな。
でも俺思うけど、あの昔ってやっぱりギューって押してたわけよ。
押してました。
で店のおばちゃんも押してたの。
押してました。
昔はだから押すのが、まあ、デフォだったわけよ、
うん、
であれでできたお好み焼きはそれはそれでうまかったよね、
うん、
で今さ、なんかこう表面がカリッとしてて中がこうふわとろみたいなのがこうトレンドじゃない、
うん、
俺あれなんか物足りないのよね。
だからキャベツの刻み方も直線の分とその角を混ぜたりとか、その辺の配合をなんか空気を含ませてふっくらさせるみたいなのが焼かれることによって、その下手な焼き方するとその店の売りの味が変わっちゃうんで、多分嫌がるんでしょうね。
俺ギューッと押し付けるのね。
ギューッてやりますね。ギューって
空気いらねえ俺別に。
空気、
俺み、うん、むしろなんか密度がこう詰まってこう、うん、なんかどしっとしたやつの方がなんか俺は好きだけどね。
それ多分関西の人に言ったら怒られると思う。
そうだって昔関西ではそうだったぜ、うん、だってあっちこっちで俺したって1970年代前半のお好み焼き、町場のそこらのさ、おばちゃんがやってる小汚いお好み焼き屋とか、もうおばちゃんがこうもうあの上半身 あの全体重をかけてこう押し付けてジューッとやって押し固めてバーンってひっくり返して、それでなんかこうあのハケでスロスロドバドバドバってのって、あの頃まだマヨネーズすら乗らなかったからね。でそういう時代ですよ。で
カチカチのやつですね。
カチカチの、うん、あれが俺なんか お好み焼きだなっていう、なんか いつからあんなふわふわが出てきたの大体ボテジューとかさ、そのなんか有名店が出てきたじゃん、うん、関西でね、はい、あのあたりからさ、なんかそういう系統が出てきたんじゃないの。
そうかな。
もともとはだって下船な食い物だったんだもん。だってそこら辺の、そこら辺のだってもう本当汚いところで鉄板さえあれば商売できますみたいな感じでおばちゃんがやってたわけだから、うん、でなんかそこにこのなんかね、その西洋風の調理 あのコツとかそういったものをこう加えるようになってきたのかなという、うん、なんかそんなもうあのだからあの丸っこいあのボールみたいな蓋が出てきた時から、はい、あれはお好み焼きなんだろうかとちょっとでもあの蓋欲しいとか思って、であのあの業務用のさ、
はい、
あの道具屋筋とか行って、はい、見たら高いのねあれ。
高そうですね。
何
でも
あれ3000円ぐらいするんだよ、ちょっと大きいやつ。
あ
絶対こんな3000円買うの嫌だと思って、あの普通のさあの大きめのボールがあるじゃない、
はい、
ステンレスの、はい、あれ普通に300円とか500円で売ってるじゃないですか、はい、安いところだと。それ買ってきて真ん中にドリルで穴開けてつまみをつけて、自分で作りました。
あほんまやほんまやできてるわ。ある
ちゃんと私あれはあれ手作りです、
偽物やけどよく見たらボールっていうのがあるある、
あのサイズもちゃんと3種類あるんですよ。でかい大中小と。
お前、 安上がりですね。
3つ作る値段で、あの出来合いの一番ちっちゃいやつと同じぐらいのやつです。
ほんまや、
何の問題もないですよ。
問題ないですね、あれ、
もし、必要な方がいらっしゃったら、実費で作って、
なるほど、
差し上げますけど、
ね、意外と販売したら売れるかも。
でもだって売ってるやつに見えるでしょ、
うん、
まさか自分で作ったとは思うまいっていうぐらい
の、あれだから、IBB のテベロマーク入れて売りましょう。
買うかこれ。
だからやってみんことには何事にもチャレンジ。
キッチングッズを。
キッチングッズ。
テベロ入りの。
テベロ入りで。テベロが価値ある。
そうかだろうか。
やってみましょう。
ティナさん、お好み焼きは食いますか。
食べますよ。
大文字ね。
だからこの間神通りがオープンしたじゃないですか。もうだいぶ前ですけど。
神通りがオープンしたんですか。神通りがオープンしたのって1940何年ぐらいだと思いますよ。
神通りでまたオープンしたじゃないですか。
知ってるよ。だからあのラーメン屋が潰れたんだろ。
そう。
なんだっけ。ラーメン屋、
水
はい、
あれ、まあいや水光亭じゃなくてね、こう何でしたっけ、なんとか亭でなかった、
山水亭、
あ、それだそれ、
ええ、
でそこで食べたのが
最後、まあ、あそこだってお好み焼き大文字のグループだもん、もともと山水亭は。
だからただ紙取りじゃない、下通りの上、鶴屋の横の机よりかはいろんなものが載せられたっていうね。
ああ、だってあのね、通り町の店は狭いからね。そこはなんか昔のなんかちっちゃい日本人のサイズで作ったんじゃないかというような感じの座席なんで、熊本では山水亭という山水亭グループというのがあって、そこのなんだっけ、お好み焼き大文字という店が非常に有名なんですよ、昔から。でこれはまあ自分で焼くスタイルで、びっくりするほど薄いマヨネーズが出てきます。なんか水で溶いてんじゃねえかっていうぐらいの薄いやつが、こうドレッシングみたいなマヨネーズが出てくるんで、あれなんとかならないかと前から思ってたんですけど、まあそういう店がありましたね。で、
皆さんは最近どれ食べました？
何、お好み焼き？
はい、
お好み焼き食べてないね。この間だから食べようと思って、前島君が作業に来た時に、俺ちょっと胃の調子悪いからキャベツ食いてんだよねっつって、キャベツが入ってるもんでっつって、でお好み焼きっつって、でそしたらまあ時間がまだ朝の10時半ぐらいだったんだけど、まだちょっとお好み焼き屋さんや、まあ、やってなくて、まだだいたい11時ぐらいから始まるみたいなところが多くて、まあ今日はやめたわっつって、それとか食べ損ねております。で、あとなんか俺お好み焼き持ち帰るのも嫌なのね。
え、なんでですか？
なんか
汗かくから。
いや、もう汗かくっていうか、なんかせっかくのこう熱々のやつがやっぱりちょっと
確かにね、ちょっと劣る気がしますよね。
たこ焼きでさえなんかその場で食いたい人だもの。だから出来ではお好み焼きは出来たてで、その鉄板の真ん前で食いたいという、でもこっちの人みんなね、ホットプレート持ってくからね、どうですか、ピナユリは自宅お好みはしますか？
あ、しますよ、あと手抜きしたい時とか。
何？
手抜きしたい。
手抜き、
うん、手抜きだから例えば子供たち集まって何かやらなきゃいけない年末とか、もうとりあえずこっちは作業に集中したいので材料だけ切って、自分らでやれみたいな。
まあ基本キャベツさえ切っとじゃね、
そう、
肉とかは別にその何食う時に切る、ね、ちぎれるし、でイカ、まあイカは切っとかなきゃダメか。でもまあ切ったの買ってくればいいしね。
いや、スルメが、
あ、スルメね、
スルメよく使います。はい
はいはい、
スルメ天かすちくわ。
ああ、ちくわね、
美味しいです。
はいはいはい、まあ私は基本豚玉派なんで、もう大体もう何でも豚玉で食っちゃいますけどね、まあそういうふうに言うとなんか食いたくなるわけですよね、
っていうか、まあ以前ね、焼肉屋さんで、なんか壺の中に入ったカルビ、壺漬けカルビが自慢ですみたいなお店に行ったんですよ、で基本はお客さん同士で自分らで焼くのに、その壺漬けのやつだけ、なんか店員さんが寄ってきて、これは絶対私たちが焼きますみたいな譲ってくれなくて、ちょっとバトってしまいました。 あのもう焼きたかったんで、
あ、うん、やらせろと
やらせろと、なんでですかみたいな、あ、いやこれはもう店の決まりなんでみたいな、
それ書いとけと、
うん、そうですよね、
なんでこれはあのスタッフが調理いたしますという、うん、あの大阪で、まあ、そこそこ有名なお好み焼き屋さんのある支店に入って、でそこはなんかそのお兄さんがテーブルまでやってきて焼いてくれたんですよ、その時は。でまあまあ、 あの話に集中できるからいいやと思ったんだけど、下手でね、こげこげなのね。なんかこれだったら俺が焼いた方がまだ良かったんじゃないかなとか思って、なんか残念な思いを、あのでしかもそこそこお高いあのところなんで、お好み焼きでこうやっぱ1000円前後しちゃうようなところなんで、なんかこれどうなのかなっていうふうに思ったことありますけどね。
あとなんかベテランになると焼きながらうんちく垂れられますよね。
あ
のこれはなんかこれぐらいでひっくり返してこの素材はでもういいからみたいな、うんちくいらんみたいな、
うん、あのうんちく聞きたいかどうかまず尋ねて尋ねてほしいね。あのいや結構です、あの黙っといてくださいっていう
言いたいけど、うん、聞いちゃう。
なんかね、
そうなんですねって合図注射、
押し売りが一番嫌でね俺、うん、もうあのまあともかく、うん、まあこの焼肉お好み焼き店、うん、そしてレンタル意識の違い、まあいいんじゃないでしょうか、どっちでも。
答えを知りたかったんですかね、どう違うんですか。
考察してみてくれって言ったんで、うん、まあ、考察はしてみたので、うん、いいんじゃないかなと。
答えはいらない、
うんうん、でもバーベキューって外でやってないな、これ大阪に来てからやったっけな。
あとあれもあるんじゃないですか、タレ、
タレ
秘伝のタレとかがあるじゃないですか、店だと。
あるでしょうな。それでも、ね、あのレンタルのバーベキューだってひょっとしたら当店は秘伝のタレに漬け込んでおりますとかってあるかもしれないよ。これは
だってレンタル屋でしょ。だってそういう
レンタル屋バカにしてる。レンタル屋をバカにしてる。
苦情きますよ、
はい、あのねこの大阪はね、あの維新政権になってからね、バーベキュー場がやたら増えてるんだぜ。もうあっちこっちバーベキュー場になってて、しかもそこ金取るんだぜ。でじゃ業者がついてて、そこで業者で金払ってあの機材一式借りて、あとそのバーベキューのセットとかを出してもらってっていうとか、もうほとんど店だもんね、
うん、
でまあどうですかね、あれ服部緑地とかにもあったよね。なんか
あります。
でもなんかあの、うん、あのカフェテリアみたいなやつ、あれなんか解体しちゃったって聞いたよ。なんか
カフェテリアはなくなって、なんか新しいのができてて、
また作るんだよね。
でもあの屋外じゃないな、あのなんていうのかな、なんか外のなんかコンサートとかするとこの近くに、うん、あのちゃんと場所はまだあります。
鶴見緑地にねボタニカルカフェというのがありましてね、ええ、一回も入ったことないですけどね。ええ、でそこの近くでこの間ティラノサウルスに遭遇したんですけどね。
ちなみにそのボタニカルってどういう意味ですか。
ボタニカルってなんだっけ。あのこの間勉強したけどね、
ボタニカル、
長い緑地公園だけど、長い公園で、はい、ボタニカルガーデンってやってるよ。
あのなんか聞いたことはあるけど、
なんかあのでっかいあのプラスチックの玉がさ LED で光るのよ。
なんか風船みたいなのいっぱいばらまいてるやつですかね。か長いでやってますね。
毎年とかずっとやってるじゃん。
ずっとやってますね、
うん、であれもボタニカルだよね。
ボタニカル何なんですか。
植物由来だそうです。
植物由来だよ。
で植物エキスといったワードとして、
なんかボタニカルなシャンプーとかなんか聞くよね。
あ、
植物を取り入れたライフスタイルやって。
植物を取り入れたライフスタイル。
え、あの風船巻くのが。
いやだって周りにさ、うん、木とか草があるからだよ。そこにそういう明かりをそのライトアップしたものを融合させて、でこう夜の庭園も楽しみましょうっていうやつでしょ、うん、まあね、大変結構なことですけどね。ピンときませんね。
うんですね、
うん、暑いですよ、いうとこ行くと夏場。
虫も多いしね。
ああ、うん、もうね、もうなんか緑地公園って聞くといいけどさ、爽やかな感じすけど暑いぜ。それでこの間だって俺あの初めて行ってさ、そのあのなんだっけ、あのその鶴見緑地のあの国際 庭園みたいなところがあるわけよ。もともとなんか各国の建物をこう模したやつが建ってたんだけど、今ほとんど取り壊されてて、その跡地だけが残ってて、でなんとなくジャングルっぽくなっちゃってるよ全体に。でそこをこう歩いてたら、なんかその一番小高くなってる丘の上からなんか音楽が聞こえるわけ。
はい、
なんだろうなこれ、なんか BGM が鳴ってるのかなと思って、何の曲だろう、なんか聞き覚えがあるなとか思ったら、なんてことね、あの小林明の昔の名前で出ていますが流れてるわけですよ。
なんで
京都にいるときゃとかって、忍と呼ばれたのっていうのがちょっと歌も入ってて、よく聞くと合唱なのよ。
はあ
なんか数名の男女が一斉に歌ってるような体で聞こえてくるわけ、その昔の名前で出ていますって、
あの天王寺公園の横で、ああよくそれに よく似たのを見ます。
あそう、
はい、
俺でさ、ちゃんとカラオケの伴奏も聞こえてくるわけ、
はい、
何だろう、何のステージをやってんだろうかと思って、で登ってったわけよ、はい、そこまで。そこにね、スペインの館っていうのがまだそれは取り壊されてなくて、でそこ中が使えるようになってて、でそのスペインの館の中でさ、あのカラオケの機械 PA みたいなの持ってきてて、これであれ 14,5 人年寄りがいたよ、なんか平均年齢80前後みたいな、それがさ次々にこう一曲ずつ歌ってるわけ、そのカラオケを。でそのカラオケの機械もさ、そのバッテリーで動くやつで電気いらないわけよね。でなんかあの要はそこのほら場所がタダで使えるわけよね。で夜露も当然しのげるし、
反響もいい感じで聞こえてくるし、
あと音ガンガン出しても周りに民家がないから文句言われないわけよ。でそこでその年寄りが歌ってたけど、なんだこれと思って、ちょっと声かけようかと思ったけど、なんかあの、うん、曲がメドレーで流れてたんでちょっとあの割って入れずに、で後からちょっと人に聞いたら、あそこいつもいますよって
別に許可取ってるわけじゃなくて、民間の楽しみの場、
なんか近所の年寄りが、そのカラオケ愛好会みたいな人たちがどうもなんか来てるらしい、で歌ってるって。俺今度絶対取材してみようかと思って、
うん、で引き込んだらいいんですよ。
ああでもすっげえ暑かったよその時俺死ぬかと思ったもん、あの時の暑さは。あん中でよく歌って、だって窓もないのよ、だからもう開け放ってるので、まあ、自然の風が入ってくんだけど、中低やっぱ大阪のこの時期じゃないですか、暑いですよ。その中で年寄りどもがカラオケを歌っているというですね、まあ、そういうますますその緑地公園の爽やかさが台無しになっていくという、うん、そういうような話をお伝えして CM に行きたいと思います
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。